臨時会では代表質疑に、西野はじめ、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、高崎進、公明党、江尻かな、日本共産党の4人が登壇し、質疑を行いました。最初に茨城自民党の西野はじめ議員が質疑を行いました。協力金は売上の補填と捉えられ、一律支給では不公平との声も聞く。不公平感の払拭に向けた県独自の施策検討も必要である。時短要請と協力金の円滑な執行にどう取り組むのか、所管は、との質疑に対し、知事は、国は制度上、業種や経営状況に応じて支給に差をつけることを認めていない。一日も早く事業者に協力金を届けるのが重要。申請書類の簡素化、電子申請、RPA 活用など事務の加速化を図るほか、資金繰り支援、雇用確保、新ビジネス転換などにも取り組む、と答えました。次に、感染拡大防止に向けて、やって良いこと、ダメなことを明確にしたメッセージを発信し、正しく恐れることを県民に強く啓発することが、感染症対策と経済活動の両立に効果的である。わかりやすく効果的に事業者県民に周知徹底すべきだが、取り組みは、との質疑に対し、知事は、特に気をつけてほしい場面を具体的にイメージできるよう、マスクなしをなくしましょう、と県民に呼びかけてきた。県民の一人一人が自分ごととして行動変容につなげるため、記者会見の開催などに加え、あらゆる広報ツールを活用し、県民の理解と協力を得て感染防止に取り組んでいく、と答えました。他に、編成方針等、地域経済を守るためのさらなる対策も質疑しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質疑を行いました。医療資源に限りがある中、感染爆発と医療崩壊を防止し、県民の生命を守るためには一刻の猶予もない。あらゆる対策を講じる時期と考えるが、現状をどう認識し対策に取り組んでいくのか、との質疑に対し、知事は、病床稼働率も悪化してきたことから大変強い危機感を持っている。これまで通常医療に大きな支障は生じていないが、引き続き医療現場の状況を適切に把握していく。検査体制をさらに強化し、迅速かつ幅広な検査の実施と病床の確保、拡充に積極的に取り組んでいく、と答えました。他に、中小企業の支援、円滑な支援の実施も質疑しました。次に、公明党の高崎進議員が質疑を行いました。雇用の維持に資する支援策の周知や、その利用にかかるワンストップの相談体制づくりが急務である。コロナ禍にあっても、誰一人取り残さないという強い決意での支援を求めるが、取り組みは、との質疑に対し、知事は、県就職支援センターの体制を拡充し、生活、就職、労働相談にワンストップで対応するとともに、市町村や関係団体と連携して雇用維持のための支援策の周知に努める。また、オンライン就職面接会の開催などを通じ、県内企業の採用活動を促進していく、と答えました。他に、協力金の予算措置の考え方、事業継続への支援も質疑しました。最後に、日本共産党の江尻かな議員が質疑を行いました。第2波、第3波に対し、国も県も医療や介護従事者などへの慰労金支給を検討していない。2度目の慰労金支給とともに、1回目の対象外であった保育所や学童保育などの職員、薬局で働く薬剤師などにも支給すべきと考えるが、所見は、との質疑に対し、知事は、慰労金は全国一律の制度である。一方、 県としては保育所などの施設職員の役割の重要性を強く認識しており、県や全国知事会において国に対象拡大を要望してきた。国が対象を拡大した慰労金制度を整備した場合、速やかに対応すると答えました。他に、営業・外出自粛等の影響を受ける事業者への支援拡充も質疑しました。